東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
真田ゆかのマイフォーカスレディオ。この番組は大人女子真田ゆかがちょっとだけためになるをテーマに、私視点で面白おかしく時には真面目にトークする番組です。改めまして、真田ゆかです。真田ゆかです真田ゆかって言いにくいよね。さて、作業がね、私やっぱ弱いらしいですね。まあそんな話はいいんですけど今日ね、実は他の番組で、小沢智之のやる気満々ラジオという番組でですね、収録があったんですが、今日初めて、ゲストが来ていただいて、まあね、そのゲストがね、可愛らしい大学生で、ね、久しぶりに、しかもね、男の子ね、2人ね、久しぶりにこう若いね、男の子見てね、しかもすっごいいい子だったんで、あー、なんかおいしそう、違う、可愛いなと思いましたあ、ちょっと心の声がね、出ちゃいましたということでねあーということで、ね、番組始めていきたいと思います。それでは番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。番組ページへのコメント、いいねなどを送るには、無料のスマートフォン専用アプリレディオ365プレイヤーを App Store もしくは Google プレイよりダウンロードしてご利用ください。レディオ 365ID を取得後に番組ページにある放送を聞くボタンを押すと、コメントを送るに変化するので、そこからお送りください。もしくはサナダアットマークレディオ 365.net SANADA アットマークレディオ 365.net まで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。それでは真田ゆかのマイフォーカスレディオ第56回目放送、私は水戸市です、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。言葉セラピー。このコーナーでは偉人からアニメ漫画まで心に響く名台詞を紹介し、人生の教訓にしちゃおうというコーナーです。ではコーナーに行く前にですね、コメントいただいているので紹介したいと思います。第53回目にいただきました。 K さん、ありがとうございます。ゆりかもめの話聞いてたら青春でしたね。真田さんもいい子ですよ。野郎たちは暗殺者に頼んで成敗してもらいましょう、ということでありがとうございます。この回はですね、ラジオドラマの裏話みたいなお話をね、させていただいた回だったんですけれども、その帰りにゆりかもめで出演者の皆さんと、なんて言うんだろう、こうずっとこのお台場じゃないな、船の科学館、今なんて言うんだ、東京国際クルーズターミナルだっけな覚えられたから、新橋に戻るまでずっと喋ってたっていう話をした回だったんですけどもね、まあ、本当に青春、まあね、こんな年になって青春っていうのもなんなんですけど、あれだけね、なんかこうラジオのこととか普段のこととかもう尽きないぐらい喋って、その日に会ったばっかりなんですよ。喋って、まあ、帰ったっていうのはね、久しぶりに体験したなって思いましたね。で、野郎たちっていうのはあれですよ、あやちゃんが可愛くて、私が生放送の時にいつもシーンってしてるのに、なんかあやちゃんがこう話すと、なんかあやちゃん可愛いみたいな感じで男性が湧いて、なんかいつもと扱いが違うなって思った回の話をした話だと思うんですけどね。ね、わろたって局長がね、わろたわろたって言っててね、バカにしてるんですけどねドントマインド、頑張る。だからね、その野郎たちはその暗殺者にね、今井さんとか来てもらってじゃあ成敗してもらおうかなって思います。 K さん、ありがとうございます。さあ、そんなお話を 置いときまして、さあコーナー行きましょう。今日のコーナーでお話しするのが、アメリカの実業家ウォルト・ディズニーの名言です。現状維持では後退するばかりであるということで、皆さんウォルト・ディズニーさんって知ってますか？知ってるよねミッキーマウスの生みの親ですよね。この方知らないって人はほぼ世界中にいないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、実業家であり有名なアニメーターやプロデューサーでもありますね。ね、もちろんあのね、夢の国をね作った人なんですけれども、でこの現状維持では後退するばかりであるっていうのがですね、あの人間って実はこう変化を恐れる心理になりやすい生き物として言われています。まあ、変わったりするのって結構ねエネルギーがいるからあの難しいかもしれないんですけど、でそれをねその現状維持って言葉だけ聞くとプラスにもマイナスにもなる言葉なんですけれど、ただね、ただその現状維持っていうのもただ止まってるだけでは、なんだろうな、周りの今の時代だとその周りの時間や環境ってすごくこう変化があの著しいじゃない、変化がすごくある時代なので、現状維持って言って止まっているだけだと結局後退してっちゃうんですね。自分はそこにいても進まないので。うそーん。だ現状維持っていうのも、周りに合わせた現状維持だから、ちょっと進む現状維持じゃないと結局後退しちゃう。で、まあ今例えば成功した、今すごく成功したって思ってても1年後にはそれってもう過去の話だから、もっと新しいものをこうね、あの求めていかないといけない、いけないっていうことをこの名言は言ってるんですけど、まあ、その言葉にあるようにそのネズミーランドってネズミーランドってね、あの同じサプライズってないですよね。私そんなにこうこの夢の国行ったりはしないんですけれども、常になんか新しいサプライズを用意してるっていうんですかね、なんか同じものじゃなくて常に新しいものを生み出しするから、毎回毎回ね、あのなんかパスポートとか持ってる人いますよね、好きな人で。各シーズンに毎年行くとかねいう方もいるので、まあ、そういうその周りに合わせた変化、あとはその周りがどうしたら喜んでくれるかっていうのを考えた、まあ、テーマパークって言われてますよね。で私あそこに行っていつも思うのが、あのトイレに真正面に鏡がないんですよ、手洗うとこに。なんかね、聞いた話によると手を洗いながら鏡を見ると現実に戻っちゃうんですって。だから手を洗うとことは別の横の方に鏡が置いてあるっていうふうに聞きました。あのこれ昔ちょっと仕事の関係でそこにあの研修というか話を聞きに行った時にね言ってて、あ確かに。でトイレに行った時に、あ目の前に本当に鏡ないやと思って、ね、だからそういうところもしっかりと考えられたテーマパークになってるんじゃないかななんて思います。でね、まあ、時の、ね、流れにこうついていきたい、現状維持なんてこう言ってられないんですよね、その場合って。で常にこう進化したいっていうぐらいの意識じゃないと、ね、置いてかれちゃうんで、まあ、成功してる時とかうまくいってる時こそ、まあ、浮かれずにもっと上を目指すことが大事なんじゃないかなっていうのをこの名言で言われてます。ということでね、今日はネズミ年にちなんだ名言ね、ネズミ年ね名言を紹介しました。以上、言葉セラピーのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
時は幕末、1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎とともに大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本ごめん、
なんじゃおまんら、
こんなクソ
たまるか。 ここは一体？
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたがぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日後編、12月10日公開。君は本当の龍馬を見ることになる。
ゆかずフォーカス。このコーナーでは私視点でとにかく気になることをテーマに勝手気ままにトークするコーナーです。さあ今日のトークテーマいきましょう。あなたの本性はというところにフォーカスしたいと思います。ということはね、今日ねトークテーマってよりはね、みんなにこう心理テストを持ってきたのでね、ちょっと楽しんでもらおうと思って。で、人のね心っていうのはですね、まあ氷山の一角と言われていて、本当にこう闇というか深いところに深層心理はあるものの、ちょっと海面から出てるものが見えてるに過ぎないって言われてますね。で今日はそんな心の奥に潜む闇を暴き出す心理テストをいきたいと思います。 G マーで。さあまず質問ですね。あなたは小説家です。物語を書く上で絶対に避けたい主人公の設定は次のうちどれですか？ A 主人公が詐欺師、 B 主人公が浮気症、C 主人公が貧乏、貧乏だって貧乏、 D 主人公が陰険。ということで、あなたはねどれを選びましたか？まあ、早速ねその深層心理をね暴いていきましょう。でこの、心理テスト何がわかるかというとですね、隠しておきたいブラックな性格ということで、で深層心理においてこう小説を書くっていうことはですね、自分をコントロールしたいという暗示なんですね。で絶対避けたいことっていうのは、実は自分が最もやりたいことの裏返しを意味しているそうです。で主人公に自分を投影して避けるべき結末をイメージすることによって、あなたが本当にやりたいけれど抑制している、抑圧している自分の心の闇を暴き出しますということで、で A の主人公が詐欺師、でこの人はですね嘘を吐くように、あ違う、息を吐くように嘘をつく大フラフキだそうですね。嘘も大なり小なりこうあるんですけれども、もうね嘘を嘘と思わずというか思えずというか、もうナチュラルに嘘をついてしまっているところがあるようですね。まあ、相手をこう喜ばそうという精神、サービス精神があるのも事実なんですけれども、なんかね自分にもこう嘘の暗示をして、それを本当のこととして思い込むようなところもあるようですね。さあ B の主人公が浮気症、友達の恋人でも欲しいものは略奪、別にね返して欲しくないはずなのに他人のものであるっていうと、なぜか急に欲しくなってしまう。だからね手に入れちゃうと途端に興味を失ってポイってやっちゃうので、まあ、他人のね恋人にまで手を出してしまうようなこともあるようですね。で、まあ、自然とねこうそのうちなんか友達が減っていくんじゃないかななんて思いますねこの方は。そして C の主人公が貧乏、借りたお金は返さず踏み倒しが基本、お金に対するこだわりとか執着心の強い方っていうことですね。で借りたお金を返すといつも言っていて、もう少し待ってと返却の期限を延ばしていくうちに自然消滅をするのを狙っていませんかっていうことですね。でこれできればいいですよね。金の切れ目が縁の切れ目とかって言うけど、なんかね借りたことを忘れてくれる人がいたら借りたいなと思います はい、じゃあ私主人公が貧乏なのかな。そして最後の D ですね、主人公が陰険、友達の悪口を至るところで撒き散らす、噂話とか情報が好きなあなた、ついつい口が滑ってしまいがち、初めは相手のことを褒めていたのにエスカレートしていつの間にか相手の悪口を撒き散らしているのでは、人の口にはね戸は立てられませんということでね、あの皆さんいかがでしたか。私ねこの中だとね絶対に設定したくないのは陰険だったんですけど、でも自分の性格にすると本当はなんかその貧乏がいいな。あのねお金は大事だから、私お金大好きだから、あのなんかもし貸したことを忘れるよっていう方がいたらね、どしどしあのツイッターとかあのダイレクトメールいただければね、あの借りますので。ね、宝くじもね年末に買ってるので、まだね実はあの収録が年末なのでね、あの31日に当たればいいななんて思ってます。当たったら次のね収録で言いますね、何円当たったか。あそうだね、なんかだいたいこう宝くじたくさん当たった人って何も言わずに会社を辞めたりとか急にするっていう風に言われますね。でもあれっていろんなとこからバレるよね、なんかいろんなとこからこう連絡来たりとかするらしいのでね、まあ、そんなねいけない大人にはならないようにしましょうね、ちゃんとけじめをつけて。まあね、皆さんはどうでしたか、自分の闇分かりましたでしょうか。私もねあの闇を隠さずにオープンな人間でいたいと思いますけどね。はい、ということで以上ゆかずフォーカスのコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
お台場の海が見えるスタジオであなたの思いを言葉に変える、そんな場所がある。 Radio 365
真田由加のマイフォーカスレディオ、エンディングのお時間です。コーナーごとのまとめいきましょう。言葉セラピーのコーナーではコメントの紹介とアメリカの実業家ウォルト・ディズニーの名言を紹介しました。ゆかずフォーカスのコーナーでは心理テストであなたの本性について暴いてみましたが、いかがでしたでしょうか。ということでね、いつもコメントなどありがとうございます。でね、今年は、ネズミ年ということで、ね、さっきね番組中にねここの365の局長が今年年男ということでね、ネズミ年ということでね、私は身年なのでねネズミを食べちゃう。食べたい年かもしれません。局長にこうあやかっていろいろなコミュニケーションとかいろんな人脈をね食べていきたいななんて思います。ということでね、今後もよろしくお願いいたします。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でも紹介した無料のスマホアプリレディオ365プレイヤーをダウンロードしていただければ過去のアーカイブなども聞くことができますので、ぜひダウンロードしてみてください。ツイッターアカウントへのフォローなどもお待ちしています。 ID 名はアットマークなとゆかアンダーバーさなだで検索してみてください。それでは真田由加のマイフォーカスレディオ第56回目放送、私はみどしです。これにて終了です。ここまでのお相手は、今年もね、オープンな性格で、ブラックなとこも出しながら頑張りたい真田由加がお送りしました。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It's just Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation.
Now Off Air。